主イエスキリストの名前を心から褒めて伝えます。私は日本福音宣教会福音センターグループの教会で広島や高松などのエリアを担当している大野博彦と申します。今日も愛する皆様と聖書のお言葉を学び、神様の恵みを分かち合うことができることを心から感謝して、聖書を開かせていただきます。今日の箇所は、詩篇八章一節から十二節、詩篇八章一節から十二節のお言葉です。この詩篇という書物は、十六章まで、獅子、裁きつかさと言われる人々を中心に、物語が展開していきます。詩篇には繰り返されるパターンがあって、それはイスラエルの民が神様の前に悪を行う、すると神様は彼らを敵の手に渡し、彼らは苦しむことになる。その苦しみに耐えかねて彼らが主に叫び声を上げると、主は彼らに裁きつかさ獅子を送って彼らを救い、その獅子裁きつかさが生きている間は平和が訪れる。また主の前に悪を行う、苦しむことになる、裁きつかさが送られる、救われる、平和が訪れる。その繰り返しであります。今日の箇所には、獅子の中で最も有名だと言っても良いでしょう。ギデオンという人物のエピソードが記されています。彼はミディアン人の手からイスラエルを救うために300人の精鋭たちと共にミディアン人を追撃していたのです。そこで実際にミディアン人と戦ったのはギデオンと300人の精鋭たちだけではありませんでした。この前の箇所ではエフライム人が召集され、彼らがミディアン人の首長たちを撃ったということが記されています。その時のことから今日の物語が始まっていきます。エフライム人がギデオンにクレームをつけました。ギデオンは穏便にそのクレームに対処し、問題は落ち着きます。さらにギデオンたちはミディアン人追撃を続け、今度はスコテの人々、ペヌエルの人々に食料を求めます。いわば後方支援を要請したのです。すると彼らは勝利の保証もないのに、どうしてあなたたちを支援する必要があるのかと、その申し出を拒絶します。ギデオンはそんな彼らに激しい怒りを燃やします。このギデオンの怒りは、神様の怒りでもあります。それでは、聖書の言葉を読んでいただきましょう。
詩篇八章一節から十二節。エフライムの人々はギデオンに向かい、あなたがミディアン人と戦うために行かれたとき、我々を呼ばれなかったが、どうしてそういうことをされたのですかと言って、激しく彼を責めた。ギデオンは彼らに言った。今私のしたことは、あなた方のしたことと比べ物になりましょうか。エフライムの拾い集めた取り残りのブドウは、アビエゼルの収穫したブドウにも勝るではありませんか。神はミディアンの君、オレブとゼーブをあなた方の手に渡されました。私の成し得たことは、あなた方のしたことと比べ物になりましょうか。ギデオンがこの言葉を述べると、彼らの憤りは解けた。ギデオンは自分に従っていた300人と共に、ヨルダンに行ってこれを渡り、疲れながらもなお追撃したが、彼はスコテの人々に言った。どうぞ私に従っている民にパンを与えてください。彼らが疲れているのに、 私はミディアンの王ゼバとザルムンナを追撃しているのですから。スコテの司たちは言った。ゼバとザルムンナはすでにあなたの手の内にあるのですか？我々はどうしてあなたの軍勢にパンを与えねばならないのですか？ギデオンは言った。それならば主が私の手にゼバとザルムンナを渡されるとき、私は野の茨とおどろを持ってあなた方の肉を打つであろう。そしてギデオンはそこからペヌエルに登り、同じことをペヌエルの人々に述べると、彼らもスコテの人々が答えたように答えたので、ペヌエルの人々に言った。私が安らかに帰ってきたとき、この櫓を打ち壊すであろう。
私たちは今日このところから、愛と信仰に生きようということで、二つのことを学んでおきたいのです。まず、第一に私たちが心に留めておきたいこと、それは他者への愛において行動するものになろうということです。他者への愛において私たちは行動するのです。スコテやペヌエルというのはガド族に属する町であります。彼らはイスラエル人であって他国人ではないのです。部族は違いますが、イスラエルから出た兄弟、同胞なのです。それが同胞のための戦いにおいての協力の申し出を、敵を恐れて拒絶したのです。ここには大きな問題が二つあります。それはまず、彼らが民全体のことではなく、自分たちだけのことしか考えていないということです。自分たちの同胞を助けようともせず、彼らは自己保身に走っています。それは他者に対する愛の欠如なのです。それも彼らは全く違う国の人々をというのではなく、自分の兄弟や同胞の子たちさえも思うことができなかった。それは大きな問題であります。私たちもいつの間にか自分のことしか考えることができなくなっているようなことはないでしょうか。他者に対する愛や配慮が欠如し、しかも家族や友人、教会の兄弟姉妹たちのことさえ顧みないで、自己中心に陥ってしまっているようなことはないでしょうか。神様は、そのような状況を決して喜ばれるお方ではありません。私たちは、愛の欠如した私たちになるのではなく、愛において行動する、そんな私たちとされたいのです。二番目のこと、それは不信仰ではなく信仰における行動をしようということであります。この物語におけるスコテやペヌエルの人々の二つ目の問題は、この戦いは神様の戦いですから、神様の戦いであるならば、そこには必ず勝利があるはずなのに、その勝利を信じることができなかったことにあります。彼らは実際に戦いに加われと言われたわけではなかったのです。ただ食料を提供してほしいと頼まれたのです。それさえも拒んだのは彼らの不信仰に他ならなかったのであります。このことの上にスコテとペヌエルの人々に対してギデオンの、ひいては神様の怒りが燃えることになったのです。私たちはこのスコテの人々、ペヌエルの人々、彼らを見て 自分自身のことを顧みてみましょう。私たちもいつの間にか神様の勝利を信じることのできない不信仰に陥ってしまっていることはないでしょうか。愛と配慮のない私たちを喜ばれない神様は、私たちの不信仰もまた喜ばれるお方ではありません。私たちは神様を信じて行動することが求められているのです。自分のことだけを考え、自分が安全で幸せであるならば、人はどうなってもいい。そこまでは私たちは思わないかもしれません。でも、自己中心的で、周囲の人々に対する愛や配慮が欠如し、また神様への不信仰な面を持っている私たちがいるとするならば、私たちは悔い改めて愛と信仰に生きるものとされたいのです。愛する皆様に神様からの豊かな恵みと平安が注がれることをお祈りいたします。目を閉じてください。恵みとご愛とに富んでおられる神様、私たちは今日、スコテ、ペヌエルの人々の愛と信仰の欠如、そのところから学ばせていただきました。愛や信仰が足らないのは、スコテやペヌエルの人々だけの問題ではなく、私たち自身の問題でもあります。私たちは、あからさまに、愛のない行動をしたり、不信仰に陥ったりすることはないかもしれません。でも、それが少し欠けた私たち、不十分な私たちがいることを認めなければなりません。どうぞこの私たちが、もっと、そう、愛と信仰において生きるものとならせてください。愛と信仰において私たちが生きるときに、神様はそれを喜ばれて、そして私たちの中に豊かな御業を表し、私たちは自分自身を救い、また他者をも救うものとされるのです。この放送をご覧の皆様が、どうぞ愛と信仰で生きるものとなっていくことができるように祝してください。そして愛する皆様のその歩みの中に、力強い神様の恵みの御業を表してください。私たちの主、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ、感謝します。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。 ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。